暮らしのエコ川柳。この番組は環境省クールチョイスの一環でお送りいたします。皆さんこんにちは。番組ナビゲーターの西村遥です。この番組では7月から募集したエコ川柳標語の公募において、全国から届いた1200を超える作品の中から選ばれた入賞作品をご紹介します。今回は宮古エコロジーセンター賞を入賞された小学生の部、中学生高校生の部、大学生一般の部の3部門の3人の作品をご紹介します。そしてゲストに宮古エコロジーセンター賞選定者の新川達郎館長にお越しいただき、総評を伺います。それではこれから30分間どうぞお楽しみください。
京都三条ラジオカフェはクールチョイスに賛同しています。皆さんの身の回りの照明をLED に切り替えてみませんか。 LED 電球は寿命も長く、白熱電球に比べておよそ 85% も消費電力を抑えることができます。身近なところから地球、人に優しいことを考えてみませんか。まずは電球一つから。みんな一緒にクールチョイス。
はい、それでは新川さん、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、クールチョイス事業を始めてから京都三条ラジオカフェでは本当に宮古エコロジーセンターさんにお世話になっていまして、本当に毎回毎回ありがとうございますではそんな宮古エコロジーセンター、どんな施設かまず教えていただけますか。
はい、宮古エコロジーセンター、京都市に、設置をされている環境教育の施設です。ちょうど今月、イギリスのグラスゴーで、COP26 という、地球温暖化問題に関する締約国会議が開かれました。このCOP、実は、大きな前進がありましたのはもう20年以上前になりますが、京都での、COP3 でした。そしてそこから京都議定書というのが発行し、温暖化問題への取り組みが始まった。実はそれも記念いたしまして、環境教育施設としての宮古エコロジーセンターが設置をされ、広く市民の皆さんに親しんできていただいたという経緯がございます。
そうなんですね。あ、こちら宮古エコロジーセンターどちらにございますかね。
現在場所は京都市の南、伏見区、というところ、藤の森というところの近くにございます。ぜひ一度お運びいただければと思います。さまざまな環境問題に関する展示もさせていただいてございます。
私も何回も伺っているんですけども、1階から屋上まで本当にいろんなエコのことであったりとか、環境に関してのことを楽しく学べるような、気づいたらこう、あ、意外な、こんなことがみたいな感じで気づきがたくさんある施設だなというふうに印象を受けておりますが、実際に具体的にはどのような展示内容であったりとかされてるんですかね。
そうですね、展示そのものは時々に新しいもの、またその時の関心の深い事柄等々もございますが、はい、例えば今プラスチック問題というのが非常に大きく議論されています。はい、そうするとこういうペットボトルの問題であるとかといったようなことを皆さんに、知っていただくというのも、大事な役割というふうに思っていますし、特に小さいお子さんたちに人気があるのは木のおもちゃ、こういう本当に、昔ながらの自然の手触りのものというのも好まれるところがあって、こういうものも人気です。ただ残念ながらこのところコロナ禍で、なかなかたくさんの方においでいただけなかった、ようやく 元の状態に少しずつ復帰しつつあるというこの頃でございます。
それはとても嬉しいニュースです。私もあれは触ってみたかったので、次伺った時はちょっと触っちゃおうかなと思っております。で、私すごく気になっているんですけども、宮古エコロジーセンターエコメイトと呼ばれるボランティアの方もいらっしゃるじゃないですか、はい、エコメイトはどういう方々がやられているのかっていうのがすごい興味あるんですけども、
あ、それはぜひ、ぜひ西村さんにもエコメイトになっていただけると嬉しいなと思っているのですが、
はい、
エコメイトはいつも募集をさせていただいております、はい、そして、エコメイトの方々になっていただくための、少しお勉強をしていただきます、うんうん、その上で、エコロジーセンターでの、環境学習やエコロジーセンター施設のご案内や、うん、そういう役割をエコメイトの皆さん方に担っていただいています、ぜひエコメイトにいかがでしょうか。
あ、じゃあどなたでもなれるし私でもなれるということですね、
はい、よろしくお願いします。
とてもいい話が聞けました。あ、ではその宮古エコロジーセンター、今回エコ川柳選定していただいたんですけども、どんな感想だったり印象をお受けしましたでしょうか。
はい、全体に本当にこうしたエコロジーの問題ということについて、はい、多くの方が、関心を持っていただいていて、しかも環境問題それ自体に、とても深く理解をしておられるなというのが、うんうん、川柳という形ではありますけれどよく伝わってきて改めて感心をしていたところでした。
では早速その3人受賞された方のコメントやお声を聞いていただけたらと思います。それでは大学生一般の部入賞された七転び早起さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
はい、こちら初めてのラジオ出演ということで、
はい、
とっても嬉しいです。ドキドキされてますか。
はい、ドキがムネムネしてます。
ドキがムネムネしてました。
はい、
はい、ではこちら作品応募されたきっかけ教えていただけますか。
公募のサイトを見まして、
はい、
でなんかおしゃれな感じで募集されてたので、
はい、
で応募させてもらいました。
あ、そうだったんですね。はい、実はポスター私がデザインしていまして。
そうなんですか。
その言葉を聞いて今、はい、とてもハッピーな気持ちになっています。
センスが光ってますね。
あ、やった、ありがとうございます。
いえいえ、すごいです
。はい、では早速例の入賞作品お読みいただけたらと思います。
はい、よろしいですか。
はい、
買い物はいるものいる量いるときに。
はい、ありがとうございます。
はい、
いやとてもキャッチーですごく口なじみがいい作品だなという印象を受けました。
そうですね、いるで、はい、
いや本当にいるいるという感じで、
はい、
これは普段生活の中で実際にされていることだったりするんですか。
そうですね、物を買うときなんかには、はい、その買う前に、うん、ね、自分にとってほんまに今必要なんかとか、
うんうん、
いうことは考える必要があるかなと思ってて、
うんうん、
例えば、まあ、みんなが持ってるからとか、はい、安いからとか、うん、いつか使うやろうからとか、
うんうん、
そういう思いで買い物したら物が増える一方かなと思っているので、
うんうんうん、
まあ普段から心がけていることになりますね。
あ、もうまさしく樽を知るという感じで、
はい、そうですね。
あ、でもそれはすごく環境にも配慮できるし自分の中で大切なものっていうのも線引きできていいですね。
そうですね、はい、
うん、他にも心がけていることや取り組みされていることありますか。
そうですね、まあ私3作品応募させてもらったんですけど、
はい、
あとの2作品で書いてたことを紹介することになるかと思うんですけどね。
はい、ぜひ。
外出するときなんかには、
はい、
まあ、時間を許す限り、
はい、
でまあ、体調面でも無理しない範囲で、
うん、
適度な運動を兼ねて徒歩とか自転車でするようにするとか、
うんうんうん、
あとまあ不要になったものなんか、
う
処分するときにはもうすぐ捨てるんやなしに、うんうん、まあ、リサイクルできそうなものがあったらバザーとかフリマを活用するように心がけてるとか、
う
んうん、あとまあさっきの話と重複するかもしれませんけど、
はい、
服とか、まあ、靴とか買う場合、
はい、
持ってる総数がなるべく増えへんように、
うんうん、
1つ買えば1つ手放すっていうような、
うんうんうん、
うんうん、まあ妻さんから言われてるんで、
ああ素敵ですね。
それをしてますね。するようにしてます。
すごい、結構取り組みされてますね。これはすごく聞いてる方の参考
にも。させ、ね、まあ、られてるのか分かりません。
素敵な関係性が垣間見れました。はい、とても参考になることだなと思います。
あ、そうですか。
はい。では最後にですね、ラジオに初めてご出演ということで、はい、ご感想などを伺えたらと思います。
はい、さっきも言ってくれはったように初めて、出演させてもらったんですけど、
はい、
まあ、今回入賞の連絡もらった時に、
はい、
まあ、まさか私の作品が選ばれるなんてっていうのがまずびっくりしたことと、うん、
はい、
それ以上にこの入賞を今回の募集の天竜に入賞したらラジオ番組に出演できるということを、
はい、
ちゃんと募集の要項を案内というんですか、
うん、
それを読んでなかったこともあるんですけど、
はい、
ラジオ番組に出演というのは知らなかったんで、
うん、
ダブルでびっくりしたような感じです。
いやでもこれを機にぜひラジオカフェの放送今後も聞いていただけたら嬉しいなと思います。
はい、またもらうようにします。
はい、それでは、
はい、で長く続けてください。
あ、頑張ります。ありがとうございます。では本日は七転び早落ちさんにお話を伺いました。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続いて中学生高校生の部入賞されたごく普通の穴熊さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、こちらはごく普通のアナグマ、ペンネームとても面白いなと思ったんですけども、由来とかあるんでしょうか？
自分がちょっとなんかアナグマがちょっと可愛いと思ってて、
はい、
でそれでなんか自分もちょっとアナグマってアナグマになって、
うんうん、
ペンネームでもアナグマになってなりたいと思ったのと、うんう
ん、はい、
別になんか特別なわけでもない普通の人間なので、
はい、
ごく普通にしました。
いや、この普通にごくっていうのをつけるあたりがもうセンスが光ってるなと私は感じました。ありがとうございます。はい、では早速ですが入賞作品お読みください。
冷蔵庫入れっぱなしは食ロスにです。
はい、ありがとうございます。いや、こちらどういう時に思いつかれたんでしょうか？
NHK4SCHOOL の動画を見ていて、
はい、
その動画の中で冷蔵庫に入れっぱなしにしていたら、
うんうん、
期限が過ぎて捨ててしまわなくてはならなくなって、
はい、
食品ロスになるというのを聞いたので、
うん、
その時にああそういうので食ロスになることもあるんだと思って、
うんうん、
驚いたので、
はい、
この川柳を作りました。
いやー素敵ですね。食品ロスっていう言葉は以前からご存知だったんですか？
あ、はい、知っていました。
そうなんですね。あ、それはすごい。私はこの作品を読んだ時にもう心当たりがありすぎて冷蔵庫開けるたびに思い出すようになりました。ありがとうございます。他にも、普段からされていることだったり気をつけていることだったりっていうのはございますか？
普段から家でなんか電気とかをつけるときに、はい、一応3つまでにすることを心がけています。
素敵です。それはいつからされてるんですか？
どのくらいや、すみません、ちょっと前からで、
ちょ
っと結構じゃ あんまり始めた時は覚えられてないです。
日常的にもう昔からされているんですね。あ、とても取り組みが素敵な。すごい。はい、では最後にエコ川柳 実際に作ってみていかがでしたか？
なかなか長いことを五七五だけにまとめるのは難しかったけれど、
うん、
作るときにいろいろエコについても考えられたし、
はい、
作ってからはやっぱりこれで家族に言って、それで、あ、確かにみたいな、
うん、
になったのは良かったと思います。
はい、ありがたい。いや、本当にこの作品があったおかげですごい意識するように私自身もなりましたので、とてもありがたいなと思いました。あ、ではちなみにラジオ出演が初めてということで、そのご感想も少し言っていただけたらと思うのですが、いかがです？
ラジオとかテレビとかも初出演で、はい、だいぶ緊張しています。
すごい緊張されてるようにはでも感じさせないのが、やっぱりごく普通のアナグマさんならではだなと思います。
ありがとうございます、は
い、いや、では本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に小学生の部入賞されたまこさんにお話を伺います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まこさん何年生でしょう？
私は5年生です。
はい、5年生、いいですね。では早速ですが、入賞作品お読みください。
エコバッグ持ってないなんて言わないでです。
ありがとうございます。いやー、これ初めて見た時の印象は、エコバッグ持ってないって言わないようにしようって本当にすごく思いました。こちらどういう時に思いついたんですか？
まだビニール袋を使っている人もたまに見かけたりするので、少しでもエコバッグを持っている人が増えたらなと思って作りました。
まこさんやご家族だったり、ご友人だったりはエコバッグ持っていらっしゃいますか？
はい、持っています。
じゃあ必ず忘れないように持ち歩いてるんですね。へえ、素敵です。では他に普段の生活で環境に関して意識していることや取り組んでいることとかはございますか？
外とかに出かけた時は出たゴミは持ち帰って分別して捨てるようにはしています。
素敵、素晴らしいですね。それは結構ずっとされてる習慣なんですか？素敵です。いや、そういう一つ一つの行動が環境に対していいことだったりしますよね。では他に学校でされている取り組みとか例えばあったりしますか？
学校では今食品ロスについて勉強しています。
食品ロス、どういったことをしたら食品ロスがなくなるんでしょう？
その自分が食べれないとかそういう食品とかは他の食べれる人がその食べ物を食べたりして、その食品を廃棄したりすることをなくあまりなくしたらいいなと思いました。
まこさんは食品ロスのことを学んで気をつけるようになったりしました？
はい、野菜とかあまり食べなかったけど、最近は学校でも、その嫌いな食べ物とかも食べるようにしています。
あ、なんと素敵な、素晴らしいです。私も見習いたいです。ではエコ川柳実際に作ってみていかがでしたか？
その持っていないなんて言わないでのところがすごく自分では印象的だなって思っていて、そこのところに皆さんも持ってないとかそういうのを聞いて、それで持ってないとか忘れたりしたら、そうやってエコバッグを買う機会とかが増えたりしたらいいなって思います。
いやー、本当に皆さんもぜひエコバッグ、多分これ この作品を読むだけでもすごい意識するだろうなと思います。では最後にもう一度この作品お読みいただいてもいいですか。
エコバッグ持ってないなんて言わないで。
はい、ありがとうございます。皆さんもぜひエコバッグ買って環境にいいことをしていけたらなと思います。では本日はまこさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、3人のお声を聞いていただいたんですけども、新川さん、印象やご感想いかがでしょう。
はい、皆さん本当に環境の問題、そして日々の暮らし方の中で、環境に優しい暮らし方というのを真剣に考えてくださった、それが、川柳の形でも表現されてるなというふうに改めて思いました。もちろん、川柳を作るというそこのところで、意識をしていただいたところもあろうかと思いますけれど、普段の、関心やあるいは普段の行動がなければなかなかできないことかなというふうに思いましたので、そういう点でも、環境問題への、意識の高さということも合わせて大変感心して、お話を聞いていたところでした。
ありがとうございます。いや、私もちょっと嬉しい気持ちになりますね。実際に3人の方の、声を聞いたときに、結構本当にそれこそ環境に関して関心があったりとか、実際に行動されていることも多々ありましたし、本当に考えていることがたくさんあるんだなと思って、私も勉強になったなと思います。で、徒歩で車を使わずに徒歩で移動するであったり、不要なものを捨てずに使うとか、そういうお話も結構出てきたなと思うんですけども、新川さんご自身がその実際に暮らしの中でされている環境に対してちょっと配慮した行動であったりとか、おすすめのこういうのいいよみたいなポイントとかあれば教えていただきたいです。
そうですね、なかなか自分自身で、本当に環境に優しい活動行動ができているかというのは、難しいところもあるのですけれども、
はい、
例えば、ようやく自宅でも終わったのが、照明器具を LED ランプに切り替えるというのが、本当に時間かかったんですけれども、ようやくできました。それから、トイレの改装をしたかったのですけれど、やっぱりなかなか費用もかかりますので、できません。なんとか、古いタイプの水量の多い水洗トイレを、節水型に変える工夫というのを、水が流れにくくするというか、出る量を調節するような形で少し工夫をしたり、本当にこまめなことですけれど、水道の栓をひねるタイミングや、あるいは、電灯のスイッチの入り切り、こうしたところから気をつけるようにはしています。でもなかなか難しいですね。
いや、確かに。でもその水の量の調整というか、そのトイレの水洗の、水の量を確かに考えたことが私なかったなと思って、すごいこう何も考えずになんか流していたかもしれないと思ってちょっと今恥じています。
はい、いえいえ、どうしても決まりきったタンクが、ずっと作られてますので仕方がないところはあるんですが、最近のものはどんどん節水型のものになってきて、以前のに比べると本当に、3分の2、場合によっては半分近い、水の量できれいに流せるようにはなってきているようですよ。
そうなんですね。初めて知りました。これはいい情報を仕入れてしまいました。そうなんですね。ではこのエコ川柳、いろんな方が応募してくださったわけなんですが、食品ロスっていう言葉も出てきました。食品ロスって、私なかなか日常でこうなんて言うんでしょう、身近じゃないかなとなんとなく思ってたんですけども、思ったよりは皆さんも取り組まれたりしているというわけで、そういった感じで他にこう環境問題のこととか、こう環境にいいことっていうのはこうなんかあったりされますかね。
そうですね、食品ロスの問題、皆さんとても関心持ってくださってて、今回も いずれの方も食品ロスについて触れていただきました、日々の暮らしの中でやはり食品ロス、食ロスというのは、とても大きな問題だということが、意識され始めているなということを改めて思った次第です、もちろんそもそも の農産品の、収穫から、私たちの、口に入るそこまでの段階で実はさまざまな段階で食品ロスというのが起こっています、ですから最終、私たちが無駄にしているというもの以上に、そのプロセスで大量の食品ロスが起こっているということはあるのです、ただそういう問題に、少しずつ気づいていくということからも、日々の暮らしの中で、本当に、食べ物を無駄にしない、そして、食べ物を丁寧に消費をしていく、そういう暮らし方から、この食品の流通やあるいは、そもそもの農産品の生産やそこにかかっているさまざまな、エネルギーや資源の問題に思いをいたしていただけるとありがたいなというふうに思いながらお話を聞いていました。
本当にでも意識することで一人一人の意識が結構こう変えられることができるのかなっていうなんかちょっと希望や可能性もエコ川柳を通じて感じたなというのが私の感想ではあります。では新川さんエコやったりとか環境問題に興味というか関心を持たれたきっかけとか少しお伺いしてもよろしいですか。
僕自身はもともと水辺とか河川とかそういう水質の問題であるとかには関心があって、専門分野から少しそういう問題をどういうふうに解決できるのかというようなことを勉強したり研究したりしてきたところもありました、ただ大きな、川であるとかあるいは海であるとかの水質の問題もありますが、同時に日々、水は私たちの日常の暮らしの中に全て関わっているということで、こうした水の問題というのを考えていくと実は全方位いろんな方向で考えないといけないなということ、それは日々飲む水もそうですし、もう一方ではそれを作っている、水道やあるいはそれを流している下水道や、それを支えている大きな水循環や、そんなことも合わせて考えながら、議論しないといけないねということを、改めて考え感じるようになってきて、こんな活動を今続けています、
そうなんですね。新川さんの思いやきっかけなどが伺えてすごく嬉しい気持ちになっております。確かに水からっていうのは大事かもしれないですね。では最後にもう一度3人の方に総評というか感想などを。
はい、お三方のお話、そして作っていただいた川柳、本当に日々の普段の暮らしの中に、環境の問題を意識しそして、本当に環境にいい暮らし方をしようというそういう気持ちがとてもよく表れていたかと思います、そしてそれを、実際に行動としても起こしておられるということも改めて分かって感心をしたところです。この川柳、ある意味では環境の問題を私たちが考えていく上での貴重な標語にもなっていくなというふうに思いながら聞いていました。
はい、ありがとうございます。今回は宮古エコロジーセンター賞を受賞された3人の方の作品をご紹介いたしました。ゲストは新川達郎館長でした。ありがとうございました。この番組は環境省クールチョイスの一環でお送りしました。